皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時となりました。今日も、主のお言葉から教えられ、強められ、新しい力を得て、この一日を力強く歩んでいきましょう。今日の聖書箇所は、ヨハネの福音書8章48節から53節。テーマは、癒しめられ、誤解されても。では、聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書8章48節から53節。ユダヤ人たちは答えてイエスに言った。私たちがあなたはサマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんか。イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。私は父を敬っています。しかしあなた方は私を癒しめています。しかし私は私の栄誉を求めません。それをお求めになり、裁きをなさる方がおられます。まことにまことにあなた方に告げます。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今こそわかりました。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかしあなたは、誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を味わうことがない。というのです。あなたは私たちの父、アブラハムよりも偉大なのですか？そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですか？今日のこの箇所もまた、イエス様がご自身の立場を清く鮮明にしているところですね。ユダヤ人たちはすでに自分たちを非難している。自分たちの父は悪魔だ。そのように断定するイエス様。自分たちは神様から出た神の民だと思っていたのに、イエス様はそのユダヤ人に対して、あなた方は神から出たものではない。人殺し、嘘つきの悪魔の子である。と言い切るのであります。そんなイエス様に対して、ユダヤ人は、イエス様はサマリア人だ。悪霊に疲れていると判断いたしました。それは当然だと彼らは主張します。なぜでしょうか。もちろんサマリア人というのはユダヤ人にとって犬猿の仲、自分たちが純潔を守ることができず、ユダヤ人でありながら他の民族の者たちと結婚し、いつの間にか純粋な信仰も失い、今や妥協の宗教の中に生きているこのサマリア人。彼らはユダヤ人にとってみれば、まさに汚れたる存在であります。口も聞きたくない存在であります。激しい敵意を持って関わるべき存在であります。また逆にサマリア人もそのようにしてユダヤ人を毛嫌いしていました。だからユダヤ人の中で清い存在、あるいは立派な存在と認められている自分たちを悪魔の子と断定する者はサマリア人だ。私たちを敵視し、私たちに対して全くデタラメを言うこのサマリア人だと言い切って当然だと彼らは思うわけですね。また神様の民である自分たちを悪魔の子と呼ぶのは、イエス様ご自身が悪魔の手先となっている、悪霊に疲れているからだ。こう推論することも当然ではないか。神の選びの民であるこのユダヤ民族を悪魔の子孫のように言う。イエスこそ誠に悪霊に疲れている存在であると判断するのは至極当然であると彼らは言うのですね。イエス様は黒白をはっきり決めるプロセスにおいて、争点を明らかにするために、断定的にあなた方は悪魔の子であると、このように宣言しました。神の子か、あるいは悪魔の子か。これほど黒白がはっきりとするものはありません。でも、それこそが大切なのであります。日本人はあまり黒白をはっきりさせたくない。曖昧な中でなんとなくうまくやっていこう。物分かりの良い人というのは、あまりはっきりと意見を言わず、相手の立場を考えて妥協していく人が物分かりの良い人であるということなんですね。寛容で、清濁併せ飲む人というのも、清い水には鵜を澄ます、 ある意味では少し濁っていた方が、そこにバクテリアがあって魚はよく育つのだ。人間社会も同じように、徹底的に清くあろうとするとかえってそれが自分をも周りの人たちも苦しめるから、だから清濁合わせの多少の罪も必要悪として認めていくことが大切なんだ。このように考えるのが日本人の考え方ではないでしょうか。でもイエス様は違います。黒白をはっきりとさせる。私たちクリスチャンとしてこのところは学ばなければならないのではないでしょうか。いえ、従うべきことではないでしょうか。黄色鮮明にする。旗印を明らかにする。決してコウモリのように鳥なのか獣なのか、その時その時に応じて都合のよいような対応をしていくのではなく、どこまでも神の子、御言葉に立つ者、イエス様を主として従う者、どんなに評価されようと、どんな扱いを受けようと、どんなに罵倒されようと、サマリア人、悪霊に疲れている者だと、当時から言えばそれは村八分になることでしょうね。それでもイエス様は自分の信じているところを明確に語っていただきたいです。私たちも必要な時にははっきりと気色鮮明にして発言し行動していくものでありたいと本当に思わされますね。2番目の質問は、主が言われる父を敬うこととは具体的にどんな生き方を指しますかということですけれども、父を敬う、それは父なる神様の御心を行うということですよね。どんな時にも父なる神様が崇められることを願って、父なる神様のお言葉にそのまま従うという、これが父を敬うということであります。イエス様はご自身がユダヤ人たちによって卑しめられ、サマリア人だ、悪霊に疲れた者だと罵倒せられても、狂人だと非難されるようなことがあったとしても、どんなに自分が使われようと、父なる神様の真理を教えられるがままに、語れと命じられるがままに、イエス様は語り、また歩んだわけですね。これが父を敬うということである。あなたは信仰の家に責められ、馬鹿にされ、仲間外れにあったことがあるでしょうか。天地万物を作り、一人がイエス様を私たちに与えてくださった父なる神様。この神様の深い愛に対して私たちが神様を敬うということは、実生活の中で神様を信じていることによっていろいろと差別されたり罵倒を捨てられたり、みんなのあざけりの的になるとしても、そのことを当然のように受けていくということではないでしょうか。きっとあなたもそんな経験をされたのではないでしょうか。クリスチャンホームでない家族の中で初めてクリスチャンになった時に、いつもいつもクリスチャンであることをなじられるような、また非難されるようなことがあるのではないでしょうか。私もずっとそのような中を歩んできたんですね。でも、イエス様も真理に従うことによって癒しめられたのであります。悪霊に疲れた者、ユダヤ人の輪を乱す者とこのように断定されたんですね。私たちは生活の中で神様を敬うということは、口先だけでの信仰ではなく、生き方そのものの中にいつでも神様を第一にしていく、この生き方を貫くということであります。神様の栄誉を大事にして、神様の栄光を汚すような行動を決して取らないということであります。私が馬鹿にされても、私にとって神様は誠の神様、イエス様を与えてくださった愛なる神様と心から告白し続けていくことですね。信仰に生きるということは嬉しいことであります。かつては自分勝手にいつも自分を守ろうとして妥協していた自分が、この信仰のことにおいてはどんな扱いを受けても、イエス様は私にとって主です、神様は私を愛してくださったお方ですと、こう言い切れる自分を本当に不思議に思わされますよね。なんでこのような力が、このような告白が自分はできるんだろうか。主が与えてくださった信仰だ。主が勇気を与えてくださり、どんな扱いの中にも、イエス様の十字架の死に至るまで忠実だったその歩みに従っていくのだ。この思いを自分のうちに与えてくださる神様の働きを私たちは知って、むしろ主の家に迫害されれば、侮られ、癒しめられるならば、それこそ自分がイエス様の弟子として 生かされていることの証明として喜ぶことができるんですね。人たちも同じような経験をして、彼らはこのように語っているんですね。人たちは捕らえられて鞭打たれ、イエス様の名によって語ってはならないとユダヤ教の指導者たちから言われました。その上で釈放されたときに彼らはどう思ったんでしょうか。使徒の働きの5章の41節。そこで人たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。なんで神様、こんなにひどいことを私たちがされることをそのままにするんですか、と嘆いて文句を言ったのではないんですね。鞭打たれ、イエス様の名によって語ってはならないと、このように脅迫されるような状況に置かれた時に、彼らはむしろ自分たちが皆のために恥ずかしめられるに値するものとして周囲の人たちから認められたのだ、私たちの信仰が信仰として脅威なるものとして周りの人たちに受け止められるようになったのだ、私たちの具体的な証がここにあるのだと彼らは思い喜ぶことができたんですね。これが主に従うことなんですね。主に従うことは喜びであります。迫害を受けることもまた困難の中に置かれることも、これまた喜びであるとパウロは語るんですね。さあ3番目、火に油を注ぐように主はご自身が来られた目的を50節で語ります。すなわち、誠に誠にあなた方に告げます、誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。昨日言いましたね。ユダヤ人たちの父は悪魔である。悪魔は人殺しであり偽り者である。この悪魔によって人間は罪と罪禍の中に死ぬものとされました。実にイエス様が来られたのは、この罪と罪禍に死んだものをよみがえらせ、命を与えるためでした。永遠の命、ひとたびイエス様を主と告白し、主イエス様を信じるならば、その人は永遠に神とつながるもの、神との交わりの中に置かれたものとして、誰からも奪われることのない永遠の命を持つもの、もはや決して死を見ることのないものにされるわけであります。イエス様は大胆にこのことを語りました。するとすぐにユダヤ人たちはこう言いますね。あなたはアブラハムも自分が偉大だと誇っている。アブラハムも死んだ。預言者たちも死んだ。なのにあなたは、私の言葉を信じる者は誰も死なないと。なんという傲慢なものだ。私たちの父アブラハムよりも自分を優れていると思う。これほど愚かな、これほど傲慢な、これほど神を侮辱するものはない。そんな意味で彼らは、いよいよイエス様は悪霊に憑かれたものだと彼らは確信していくんですね。イエス様は自分の語る言葉が理解されるよりも一層誤解され、批判の材料になることが分かっていながら、でも主は語っているんですね。これが主の生き方であります。自分がどのように受け入れられるか、自分がどのように評価されるかが問題ではない。そこにいる人たちが解と直面しなければならない課題であるならば、どのような課題であれ、はっきりと言うべきことは言っていく。それが父なる神様の御心に従うことだとイエス様は確信していたんですね。すべてのことに時があります。主はその時をいつも父なる神様との交わりの中でしっかりと受け止め、語るべきことを語り、行動すべきことを行動していったわけであります。それは父なる神様を敬う生き方であり、自己保身という人間の持っている自己中心的な生き方から解放された父なる神様の御心に生きるということであり、それが弟子として私たちもまた模範とすべき生き方なんですね。あなたはどんな生き方をしているでしょうか。今なお自己保身の心の中で動いていませんか。いつも自分がどう見られるかということ、どう評価されるかということが気になって、周りの人たちの様子を見ながら発言しようとしていませんか。私たちは主から与えられたことを行う、語る、生きるのであります。人の評価ではない。自分がどのような立場に立たされようと、神様を敬う生き方、神様の御言葉に従う生き方、それを選んでいく、これが主の弟子ですね。イエス様は私たちにそのような信仰に生きる姿をご自身、ユダヤ人たちから激しく責められるような状況に自ら身を置くことを通して明らかにしてくださったのであります。 誤解されても非難されても、語るべき時には明確に語っていく、気色鮮明にしてクリスチャンとしての最短さを生きていく、これが私たちの生き方ですね。かつてそんな生き方はできなかった私たちです。でもなんと素晴らしいことに、主イエス様は私たちのうちに生きていてくださるから、御霊様がいつも私たちを導いてくださるから、私たちに神様の力がみなぎり、かつてできなかったことを喜んで確信を持って行うことができるようになっていくのであります。主に従うことは幸いであります。この幸いな道を今日も大胆に喜びを持って歩んでいきましょう。途上の歩み、デボーションタイムでした。